おはようございます。1月5日金曜日、あよはたです。金曜会日帰りやっていきたいと思います。昨日木曜会議ファイルで松浦茂樹さんから、この平日会議ファイルがスタート、2024年スタートしたんですけど、そうですね、2024年いろいろと始まっていろいろと起きているんですけど、地震の話でいくと、うちの母方の実家が、石川県なんですよね。で、加賀市っていう、福井より、ほぼ福井に近いとこなんですけど、なんで、結構、揺れてる地域だと思うんですけど、実際に、ただもうそこ、母ももういないし、そこに住んでた祖父母ももう亡くなってるので、家と墓だけ残ってるみたいなのは聞いてるんですけど、ネット上で写真とか、そこら辺のを見たら、かなり道も陥没してるみたいな状況で、かなり、厳しいなって感じなんですよね。そこ自体、海岸があるので、津波とかどうなってんのかなっていうのはちょっとわからないんですけど、人口が少ないところなので、ちょっと、そんなに情報がないんですけど、そこで、カフェを運営している、人のアカウントとかを見てて、一応再開してるから、そういう状況ではあるのかなという感じなんですけど、北陸が結構その親族がいるので、直接ちょっと疎遠になってしまってるんで、連絡が取れないんで、ちょっとおばあさん経由とかで連絡取って、具合を聞いてみようかなとは思う感じですという感じで、2024年の、金曜会議ファイル一発目やっていきたいと思います。今日はですね、今日ちょっと本当はもうちょっと早めに更新できればよかったんですけど、朝から横浜にちょっと行ってまして、イベントをちょっと見てきたというか、これな、リラ、えっとね、イベント名というか、展示が、リラックマ20周年記念祝聖クマ式。これ聖クマ式でいいかな。リラックマの20周年のイベントで、去年から都内のいろんなところでやってたイベントなんですけど、ちょっと都合がつかなくていけなかったんで、たまたまちょっと都合ついたんで、横浜のそごうって百貨店のところに行って見てきたんですけど、もうすでに平日っていうか仕事始めのところも多いからか、結構ついてたというか人はそんなにいなかったんで、ゆっくり見れたんですけど、リラックマってもう20年なんだなと驚いたんですけど、その中でも、茶色い子グマっていうのが、私はちょっとお気に入りで、リラックマに似ているクマなんですけど、詳しい人は知ってるかもしれないですけど、リラックマってクマじゃないんですよね。で、そのコリラクマもクマじゃないんじゃないのかなっていう疑惑というか、そこら辺曖昧だった記憶が。ネットフリックスでやってる、カオルさん ットリラックマみたいな、そのパペットアニメーションで、まあ、その、カオルさんの家に住んでるんですよね、リラックマって。で、まあ、クマが、まあそう、カオルさんって普通の人っていうか OL なんですけど、まあね、普通の街中にクマが住んでたら、ちょっといろいろと昨今問題になってるようなこともあるので、まあそんな、一緒に本当のクマが住んでるわけがなく、で、ただ茶色い子グマは、クマなんですよ。だから、なんかね、住めないんですよね、一緒に。で、あとなんかちょっと、大人の事情でなんかこう、その、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥がこう、セットにいるときに、こう、たまにハブられるというか、まあね、大人の事情があったりして、ちょっとね、ハブられてるんですけど、ただ、その、茶色い子熊自体は、なんか森に住んでいて、なんかその森の仲間みたいなので、狼とかリスとか、あと、そこにも鳥がいて、まあ、それで、こう、なんか仲良く住んでて、たまにリラックマたちが遊びに来るとかっていう。だって、本当のクマなんで、やっぱりちょっと街中には来ないんですよね。なんか、いろんな事情があって。いや、事情っていうか、まあ、街中にクマがいたらちょっと問題になるから。で、まあ、このセイクマ式の展示で、なんか一番ちょっと、見たかったのが、そう、なんか茶色い子熊の、が、なんか神社があるんですよね。神社。茶色い子熊神社って言って、なんかね、その、茶色子熊が神様になって、こぐがみ様っていうキャラになって、なんか神社があるっていう展示があって、まあそれをね、ちょっと見たかったので見てきたんですけど、まあ普通に人形が置いて、鳥居があってみたいな感じで。で、なんか人がそんないなかったから、なんかこう一人でこう写真を、まあ、バシバシ撮って、なんか自分も写った写真とか、なんか人生で一度もこう、なんかインカメで写真をよくこう、Facebook とかでおじさんがこう撮る写真とかあるじゃないですか。で、自分ってあんまり写真撮られるのって好きじゃないから、で、自分で撮るのも好きじゃないから、ちょっと写真撮ってみようかなって、インカメでこう写真撮るとしたんですけど、角度をどうしていいかわかんないかっていうのと、なんかちょっと恥ずかしくなって結局撮らず、まあ、展示自体は動画は禁止だけど写真撮影は全部 OK なんで、バシバシ撮ってきたっていう感じだったんですよね。で、まあなんかそう、で面白かったのが入り口で、まあちょっとお金は入場料と別で払わなきゃいけないんですけど、なんか蝶ネクタイみたいなの買えるんですよね。で、それで、なんかこう、会場の中に何個かこう、3つ選択肢があって、それをこう、選択肢 A、B、C みたいなのに、それぞれこう、なんか蝶ネクタイ押し当ててくださいって言って答えていくと、最後あなたにあった、なんかその、リラックマのなんかシールが最後もらえますっていうのがあって、まあなんかその、多分 NFC とかそういうのでやって、てるんでしょうけど、まあ、なんかすごいうまい仕組みだなって思って、ちょっと感動したというか、なんかお金もプラスして払って、なんか楽しめるし、最後こう何が出てくるか分かんないみたいな楽しみもあるので、なんかそういうのを使ってやってるっていうのはちょっと面白いなっていうのは、なんか技術を使ったなんか体験みたいなのが、できて面白かったなぁと思ったっていうのをまあ言ってたりとかこちゃこちゃしてたらもう夕方になってしまいましたという感じなんですけど、でまあそんな今日なんですけど、まあね、木曜回帰ファイルの松浦さんもちょっと話してた、まあ業界媒体、メディア系の業 界媒体の、まあ、デジデーとか、他にも文化通信とかが、まあ、新春とか年末年始企画で、まあ、いろんな人にインタビューするみたいなのがかなりいろいろ出ていて、まあ、なんかデジデーとかはもう面白かったんですけど、なんか読んでて、まあ、なんか、そうだ、まあ、自分の仕事上、まあ、関わってる話でもあるので、まあ、そうだよなと思ったのが、まあ、広告が、単価が厳しいみたいな話があったりとか、結構みんな困ってることが近かったりとかっていうのが、なんか、そういうのがあったなっていう感じだったり、まあ、なんかそのデジデーの方で面白かった話がなんかあったかなっていうのが、なんかデジデーの方は、いわゆるメディア側と、その広告主とか、まあメーカーとかが、まあそれぞれ、いろいろ2024年の抱負みたいなのが話をしてるんですけど、なんかね、面白かったのは、ここでパッと出ないってことはあんまり響くものがなかったみたいな見方になるんであれなんですけど、広告主側で面白かったのは、なんかトリドールの丸亀製麺の人の話も面白かったし、あと、フェリシモかな？なんか最近よく言葉として流行ってるリテールメディアって、EC サイトとか販売する、まあ、お店とかでの、そこをメディアっていうか広告メディアにするみたいな、まあ、取り組みで、まあ、フェリシモって、まあ、通販とか定期購読便、定期便とかのサービスとかやってて、まあ、結構長くやってるから、まあ、顧客基盤がその、ちゃんと育ってるというか、こう、まあ、ID を持つっていうのが、こう、どういう性質を持つかっていう、まあ、要は、ただメアドがいっぱいありますっていうのだと、あんまりこう、旨味がなくって、なんか物を買いたいとか、こういうものが好きみたいなのがちゃんとわかってるっていうのが大事で、で、そこをアンケートで聞いてるのと、実際に買ってるものとかで、行動と、まあ、アンケートっていうのだと全然質が違うわけで。で、フェリシモとか、まあ、そういう方、まあ、通販とかやってるとこっていうのは、購買情報を持ってるから、まあ、この人は何が好きかとか、どういうものを買ってるかとか、お金どれぐらい払うかみたいなのって見えるわけなんで。まあ、なかなか、その、まあ、フェリシモのリテールメディアの考え方とか、あと、なんか、まあ、もともと神戸の方の会社なんですよね。だから、関西にいるときにフェリシモで働いてる人とかも知り合いでいたりとかしましたし、なんか、まあ、そこでの、なんか神戸のポートタワーのプロデュース事業者として、なんか選ばれてやってきますみたいな話とか、なんかいろいろやってるなって話は面白かったり、メディア系の話は、でも、こっちはない。なんか、そんなに大して、まあ、なんかもうこれ言っちゃうとあれなんですけど、まあ、毎年、まあ、トシオコーポレーションの河原野さんのコメントが、まあ、結構現場寄りの人にはもう納得できるというか、まあ、広告が今厳しいって話とかからの、まあそこで止まらずに、なんか、そうですね。まあなんかメディアとしてこうちゃんとやっていくべきだみたいな話がすごいしっかり語られてるって話だったり、そうですね。まあまあまあ、なんかおすすめなんで、リンク貼っときますってこと。で、文化通信のとこで、これ鍵付きの記事だから、まあ、あれなんですけど、なんか新春インタビューで、スタート出版っていうところの、 まあ、社長さんに聞いてる話で、まあ、スタート出版ってなんかオズモールとか、まあ、雑誌が強いとこだったんですけど、まあ、一時期いわゆる携帯小説とか、ディープラブとか、恋空とかが流行って、けど、今、結構若い世代に、ちゃんとしょ、なんか小説を売ってるみたいな会社でもあるんですけど、まあ、そこ、まあ、TikTok ですごい反則をしたみたいなとこで結構業界で語られてるんですけど、まあ、結構しっかりしてるというか、なんかなんか TikTok は当たるか当たらないかぶっちゃけわかんないですみたいな話で、ただ、やっぱりその世代に刺さるコンテンツを作るっていう上で、なんか書店で買う人の観察をしたり、なんか実際にその自社の本とかを買った人とかにインタビューを、まあ、書店でしたりとか、まあ、読者を見てますっていうのがすごい行動として出ていて、その本って、まあ、いわゆるその出版社が出してるんですけど、結局著者が書いてるんですけど、どっちかというとコンテンツのクリエイティビティとかそういう部分って、著者がやっぱりハンドルを持ってる部分が大きいわけで、そこをちゃんとこう、まあ、顧客を見て、どういうものにニーズがあるかとか、ちゃんと出版社で調べて、まあ作っているっていう話が、まあちょっとされていて、そこからまあ地道にこう、まあ TikTok とか書店での展開とかをして売ってってるって話なので、まあ、ちゃんとこう、作って売るまでの上流から下流までみたいなとこをちゃんと力を入れてやってるっていうところが、まあなんか、すごいなっていうのはやっぱり、なんか編集者単体でできてる人はいるかもしれないんですけど、なんか会社単位でやってるっていうのはやっぱりすごい凄さを感じるなっていうので、このインタビューを読んで思ったんですけど、まあこのインタビューちょっと鍵付きなんで、有料、お金払ってる人しか見れないんであれなんですけど、まあなんか、スタート出版って面白いなっていうのは、ちょっと、去年、一昨年ぐらいからずっと業界で話題になってるんで、注目してますという感じですというところです。ということで、今日の金曜会議ファイルはいかがだったでしょうか。そしてこの番組では皆様のご意見やご感想、普通歌をお待ちしています。ツイッターなどでハッシュタグ金曜会議とつけてコメントしてください。フォームからも普通歌をお待ちしています。最後にこの番組を気に入った方は、私のニュースレターパブリリアやレーズンオンシルベーヌのご購読やディスコードサーバーにご参加ください。それでは、あやはたの金曜会議ファイル、次回の配信でお会いしましょう。あやはたでした。